松本貴博の参謀チャンネル、参謀チャンネル。行きましょう。
今週のゲストは一般社団法人ミユージ代表理事の末永翔太さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
さあ、もうちょっとこう貫禄がありますけれども、は
い、だいぶ雰囲気が出てきましたね、
はい、ちょうど今から1年前松本さん、はい、奥様にご出演、ね、奥様に、はい、していただきましたね、はい、
世界で大活躍の奥様ですよ、
ね、はい。そしてご主人も大活躍ということで、
はい、スポーツに、はい、事業にと素晴らしいですよね、
うん、うん、
ありがとうございます。
こちらの三裕二さんがどんなことをされているのか聞いてみましょうか。
はい、ぜひお願いします、はい、
和歌山県の白浜町の廃校小学校の跡地を使って今福祉事業を行っております。
福祉事業、どのような福祉事業ですか、は
い、就労支援の B 型事業なんですけども、うん、障害をお持ちの方が社会で活躍できるように、仕事に取り組んでいくっていうところの第1弾の部分なんですけども、うん、そこをやっていっていただいてます。
これ何年前から和歌山でやられてましたっけ。
4年前です。
4年前ですか、
はい、
その前というのは、同じようなことをやられてたんですか。
その前は児童の方をしてたんですけど、はい、放課後等デイサービスっていうのを東大阪市で営んでおりました、
は
い。
ではその頃から今やってるような事業モデルを考えてられたとかってそんな感じなんですか。
そうですね、それをきっかけ に、はい、に和歌山県 その就労支援をしたい、うん、全国的にだと思うんですけども、はい、その障害をお持ちの方が選べる仕事のジャンルっていうのはすごく狭いように私は感じておりまして、うん、でそこの種類を増やしていけたらいいかなっていうところで、のびのびできる、まずマインドがオープンになるようなところでやっていきたいっていうのがありましたので、はい、うん、のびのびできる環境は田舎に行ってみようっていうふうに思いました、う
ん。末永さん自身和歌山ともともと何か縁とかってあるんですか。
直接今の場所は全く
全然関係ないんですか、
はいはい、剣道関係の後輩が相談した時に紹介してくれたっていうか、田舎やったらこういうところとかもあるよみたいな話から、うん、2日ぐらいで事業計画作って、
はい、
ですぐに役所に、
すごい
その行動力
が、奥様とともにご主人も剣道をねされていらっしゃるんですよね、
はいはい、
やっぱりこれスポーツっていうところでどうでしょう、アスリートですか、
はい、いや正直突破力がすごいなって
どこかで聞いたことある
んですか、ね、
ご著書のね、
はい、そうです
ね、はい、読まれましたか。
読みました。
どうでしたか。
ものすごく共感できるところがたくさんあって、
どんなところが共感できました。
やっぱりその考える力を養うっていうところが一番かなっていうふうに。
考える力を養う、
はいはい、アスリート自体がその考えていかないと、うん、団体競技にしろ個人競技にしろ勝つために逆算方式を取ってどうやったら勝てるかっていうところとか、うん、長所を伸ばす部分とあと短所をどうアプローチかけていくのか、うん、両方なんですけども、うん、それについて確実に考えていかないと、ただ作業を言われたことだけをやっていたらそれは伸びていかない、
うん、
そこを考える力があることによって突破する力、勝ち切れる力っていうのが出てくるので、ものすごくこう最初の冒頭のところ、うわすごいこと書いてるなっていう。
そうだそうだそうだよっていう感じで松本さんがうなずいてらっしゃいますけど、
講演でもしてもらいたいなと。
アスリート人材の本、ね、皆さん持ってますか、はい、教科書のように、はい、でもそういうことですよね、実現されてますよね、はい、ここにいらっしゃる。
やっぱりあれですよね、スポーツの場合相手が強いからといってね、勝てないって諦めるってないですもんね。
ないです、ないです。
どうしたら勝てるかなって、
で今のお話聞いていたら、はい、松本さんもこの末永さんも新しいものを生み出してるじゃないですか、今のお仕事って。
あ、そうですね、
他にないことを生み出されましたでしょ、はい、うん、お勉強するのと考えるのとってちょっと違うんだなって思いました。
そういう意味だとあれじゃないですかね、記憶する力と考える力ってイコールではないと思うんですよ、
うん、
学校教育ってどちらかだと記憶する力ですもんね、
うんうんうん、
そういう意味だとスポーツに夢中になってたので、そこら辺が少し柔らかいんじゃないですか。 じゃないですか。
そうですよね。
いい表現をすると、
いやもうもちろんお勉強も大事ですよ、はい、でもこう暗記するだけ、今おっしゃって、はい、覚えるだけの知るだけのお勉強じゃちょっと難しいのかなって今思いました、
はい、私もその算数が何足す何は10とか、10は丸足す丸やったら式を考えれるけど、5足す5は10と、6足す4は10でいろいろあるのに、式があって答えは一つっていうスタイルが記憶させる勉強の方向になってるんかなっていうふうに思ったりします。
10になるにはどうしたらいいかなぐらいの感じがいいんですね、はい、きっと、ま
あ、それこそ勝つにはどうしたらいいのかなって一緒ですね。
面白い、ま
あ、それは勝ち方っていろいろあると思うので、
あでも学校の算数の問題も、はい、イコール10になる式を考えなさいの方が面白いかも、はい、何通りありますかとか、
なんでそれが授業だったりスポーツじゃないかなと思うんですよね。
素晴らしいですね。
なんかいつも一緒にいるわけじゃないんですけど、すごいですねこれ
で。スリープ投資ですね。すごいですね。でも、まあ、今いろんなことをされているということですが、いろんなこなんかことが、また建物もユニークだと聞いてますけど。
そうですね。小学校の廃校跡地で、はい、割と大きいスペースですので、福祉就労支援の B 型の中に、カフェ事業、喫茶店をしたりだとか、で榊事業、神棚に。の葉っぱって言ったらいいかな、とか宿泊事業であったりとか、農業であったりとか、そういったことを、まあ、選択の自由っていうのをしっかり取れるために、障害を持たれている方の仕事をするための選択を取れるために、たくさんのジャンルの仕事を準備してます。
今そのお仕事されてる方は何人ぐらいその施設にいらっしゃるんですか。
今は6名
です。6名なんですか、はい。でまだまだこう増やしていく、そんな感じなんですか。
そうですね、まだまだ増やしていって、はい、今度僕は増やしていった人たちを卒業していってもらって、はい、そこの雇用を、そう今法人をもう一つ立ち上げてるんですけども、
じゃあそのもう一つの法人については実習ぜひお聞きしたいと思います。ありがとうございます。
ベリーベスト法律事務所は全国に70拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで、0120-20-1000番、20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家を迎えして、暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今週のゲストはベリーベスト法律事務所横浜オフィスの山田和正さんを迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします、
は
い、
パートナー弁護士さんでいらっしゃいます、はい、今日は横浜からはるばる
やってまいりました。
はい、なんか安寧の意味でなんかだいぶ慣れてらっしゃる雰囲気ですね、
なんかどこのアナウンサーさんって感じで、なんかおしゃべりすることに慣れていらっしゃる。
長年の夢が叶ったので嬉しくて。
あら、夢だったんですか。初めてですか、ラジオ出演
は。ラジオ出演初めてです。
そうですか。
リスナーとしては、ね、はい、某夜中日本とかね、聞いてた世代なので、
そうなんですか、
はい、それは嬉しいです。今日は
受験勉強しながら聞いてた感じですか。
勉強しながら、そうですね、はい、もうラジオのずっと耳を傾けてた世代なので、はい、もう本当に今日はもう嬉しくて、
笑顔がキュートで素直に喜んでらっしゃる姿がなんか弁護士先生という感じですけども、はい、そしてなんと山田さんはいろんなお顔をお持ちでいらっしゃるんです ね、 そうですね。横浜市の議員さんでいらっしゃる。
はい、今選挙に2回当選した6年目の横浜の市会議員として活動させていただいております。
ちなみにこう市会議員になろうと思われたのはもうだいぶ幼少期からなんですか。
実はまあ父が同じ仕事をしていたんですけども、はい、まあ、やっぱり若い頃は逆に反発もあって、はい、まあ、やっぱりそういう仕事はちょっと避けようかなと思ってはいたんですけども、はい、まあ、弁護士をまあ長らく続けていく中で、はい、まあ、それはそれでもちろん大事な仕事としてやってきたんですけども、まあ、やっぱりまあゼロからまあ何かを作っていく、そんな仕事もしてみたいなといった時に、はい、まあ、まあ父の仕事が、まあ、ドブ川がきれいな遊歩道になったりというのを見ていた時に、はい、まあ、こういうアプローチもあるかなというので、うん、ちょっと手を挙げさせていただきました。
お父さんの背中を見て嫌だではなく同じ仕事をしたいと社会人になって思ったっていうのはすごくお父さんかっこいいですよね。
あとお父さんとお母さんむちゃくちゃ嬉しかったです。
ね、まあね、あまりね話したことはないですけど、はい、きっと喜んでくれてるといいなと思っております。
ね、
で
しかもね、こんな人はいないと思いますけど、することないからっていうかね、まあ そんなことはないと思いますけど、なるんじゃなくて十分弁護士でお忙しい中で、はい、さらに
まあ本当にでもまあ、はい、2つの仕事を行き来することでそれぞれをこう別の立場から客観的に見れる部分があるので、うん、まあいろんな意味で役立ってるかなと今思っています。
確かにそうですね。今おっしゃる両方の立場があるからこそ物の見え方も少し柔らかくなったりありそうですよね、は
い。やっぱり議員さんになられてから逆に弁護士としてのお仕事っていうものを客観的に見て見方が変わったりはしましたか？
まあ、そうですね、まあ、やっぱりそのどうしても弁護士の世界というのはまずこうトラブルありきと、うん、まあ、私のやってきた仕事だとそういうところが多いので、まあ、そういうところをいかにこう解決をしていくかというアプローチもありつつ、まあ、議員の方はまあもちろんそういう部分もあるんですけども、うん、まあ、何かこういう子どもたちのために新しいものを作っていこう、はい、未来のためにこういう制度を作っていこうなんていうことでプラスを積み重ねていくという部分もあるので、うん、そういったところはこう違いを感じてるかなと思います。
お話が上手ですね。
やっぱちょっと違いますね、ちょっとで言ってほしいですけど、
恐縮でございます、
うん、
もともと小さい頃からって思いもいろいろあったと思うんですけど、はい、弁護士さんと、議員さんと2つの仕事を持つと思った時期ってあったものなんですか？
いやこれは全く予想はしてはいなかったですね、はい、うん、もう本当に小さい頃は先生にもなりたかったですし、はい、本当にこう動物の飼育員さんとかにもなりたかった時期もありますし、はい、本当に予想はしてなかったんですけども、うん、まあ、ただ今議員の立場で、はい、まあ、そういった方々のお手伝いが今できているので、うん、まあ、それはちょっと今いろんな仕事を間接的に体験できて嬉しいなと思ってます。
なんか本当に今流行りの二刀流、
そうですね、
実で生きるってかっこいいですね。
でもなんか どっちもなんか中途半端じゃないっていう、
は
い、
ですよね、
議員さんも弁護士さんも簡単にはなれません。ところでこの弁護士になろうと思われたのはどうしてだったんですか？
そうですね、はい、まあ、弁護士についてはあまり親族とかこうそういった仕事をしているものはいなかったんですけども、
うん、そうなんですね、
まあ、やはりその大学に進学するといった時に、うん、まあ、どんな勉強をしていこうかなと、うん、やっぱりまあ自分の性格から言って、はい、まあ、専門知識を身につけてそれを磨き上げていくことで、まあ、社会に貢献できる、まあ、そんな仕事がないかなというようなところでいろいろとこう探していった結果、うん、まあ、こう職人さん、ね、工芸品を作るような職人さんになれないけども、うん、まあ、社会で何かをこう職人的にやっていけるのは弁護士かなというような思いがありまして、うん、ちょっと志望させていただきました。
それはその高校生中学生いつ弁護士になりたいなと思ったんですか？
いやもう本当にまあ高3とかやっぱりそういう大学進学の時期ですね、う
ん、これやはりあれですか、当時学校だったり仲間とかそういう影響も結構あったんですか？
まあそういうところもありましたね、まあ、あとぶっちゃけ言ってしまえば私就職氷河期ど真ん中世代でしたの で、
う
ん、
そうですね、
確かに、
う
ん、やっぱり手に職つけてっていう意識がどうしても強かったかなと思います、
はい、弁護士を手に職っていうんだと思って、なんかいろんな意味で手に職って弁護士って言うんだと思って、社会を作る職人になりたいから弁護士になったっていうのが、うん、発想がなんか斬新、
ね、どちらかにだけでもなかなかなれないのに両方なってますからね。
なろうかなと思ってなります。そんな簡単になれるのってちょっとこう夢を持たせてもらえるようなお話ですね、うん、
はい、い
や、ありがとうございます。次週もいろいろお話聞かせて
ください、はい、よろしくお願いします、はい、
ありがとうございます。
本日ご出演いただきました山田和正さんが所属しておられますベリーベスト法律事務所のお問い合わせ先です。0120-20-1000番、0120-20-1000番です。
松本孝弘の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。